桜川マキシム。はい、どうもジャスです。
おはようございます、アルです。
おはようございます。
はい、
ゴールデンウィークもついに今日で終わりを迎えるという。
はい、終わってしまいました。皆さんどんな気持ち？
多分ね、みんな同じ気持ちですよ。
あ、そうですね。
あれっていう。
もしくはこれから仕事に行くとかね。
そうなんです。あのね、ゴールデンウィークね、詰め込んでなかった人は、
うんうん、
あー、なんか気づいたら終わってたっていう感覚でしょ、
多分。
で、ゴールデンウィーク詰め込み倒してた人は、
うんうんうん、
わあ、もう終わってもったって思ってるから、結局同じなんですよ。
はははは。
なんかね、休んでないなっていうね。
逆にゴールデンウィークだと思った分だけ精神ダメージを食らうっていう。
そうそうそうそう。なんか、あれ？今日も休みやったっけぐらいの気持ちの人が一番楽しんでますよね、そういう意味ではね。もうすることないでっていう。ゴールデンウィークないつもりで動いてたらゴールデンウィークあって、毎日それをね、新鮮に味わってたらね。
うんうんうん。
うん、一番楽しいという。
まあ大体はね、家族サービスにやられて、渋滞に揉まれて帰ってきて寒くて風邪ひくっていう話ですな。
そうそうそうそう、今年寒かったんでね。
あんまりだって感じですけど。
僕もね、思わず上着を取りに行ってしまうぐらい今年、今回寒かったんでね。
懸命ですね。
ねえ、もう、という感じでございますけども。
ございますな。
うん、いや、いっぱい値段振りいただいてたなと思って。
いや、幸せ満載ですわ。
ねえ、バシバシ答えていかんと。
はい、はい。
溜まっていく一方なので。
ガチガチ行きましょう。
ねえ、もうさっさと行きますよ。
ほーい。
ヒダリーさんから。
毎度。
昨今、映画情報雑誌などで、最もセクシーな俳優などの高評価を受けている英国の俳優、ベネディクト・カンバーバッジをご存知でしょうか？
うん。
私はあの顔を見ると気持ち悪いと思ってしまいます。
厳しいな。
なぜなのでしょうか？以前、ジョニー・デップについて的確な意見を言っていたジャスさん、助けてください。というですね。
助けてくださいっていうのはどうなの？
多分ね、困っておられるんだと思うんですよ。
すごい、その、切迫してますね。
ただ、
はい。
自分で考えろっていうのはちょっと思うんですけど。
終わってしまった。
ただまあ、気持ち悪いのは確かだと思うので。
ああ、そこは否定しないのね。
ねえ、ベネディクト・カンバーバッジね。
うんうんうん。
ご存知ですか？
私の知識の中では、スタートレの新作とシャーロック・ホームズあたりの方かな、ぐらいのイメージですな。
あ、なるほど。僕もそれで終了です。
終わったんだよ。
あとね、なんかね、なんかの CG アニメの映画で、
うんうん、
ドラゴン役やってましたね。
そう、人間じゃない役を裏方でやってはったんですよね、あれ。
裏方っていうか、なんて言うんですか、そのモーションキャプチャーのモーション役。そうそう、
センサーつけて裏で動いてたんですよね。
まあ、だから、別につけんでもね、もともと、なんていうんですか、ドラゴン顔というか、
すごい
爬虫類顔というか。
めちゃめちゃ爬虫類顔ですね、あの方。
あれ本人気になんないですかね？あなた今度ドラゴン役に抜擢されたんですよって言われて、それ何、俺の顔がトカゲ顔やって言いたいのって思いません？
いや、私見た瞬間に昔ビジターって映画があったじゃないですか。すごいイメージ的にその地球人ならざるなんかそのオーラというか目力みたいなのがあって、うわっと思ってましたけど。
はいはいはい。ビジターとあれですね。敵から寝返ったビジター役の人がエルム街の悪夢のあの人やったあれですね。
違う方向に行ってるし。
僕ね、ビジターさっき見てしもてるから、
うんうんうん、
エルム街の悪夢見ても、あ、あいつやんけってなるんですよ。
結構作品の順番珍しい見方してません？
え、そうです。ビジターだって昔テレビでずっとやってたでしょ。
あ、そうか。
いや、しかもあれですよ。エルム街の悪夢見たらね。
うんうん。
うん。ジョニー・デップも出ていたということでちゃんと繋がったという。
あ、あれ出てるんでしたっけ？
そうですよ。一作目ジョニー・デップ出てますよ。
はぁはぁはぁはぁはぁ。
だから僕は中古ビデオ屋にね、バイトしてるときはね。
うんうんうん。
ジョニー・デップコーナーにちゃんとエルム街の悪夢を入れたりですね。
いらん、丁寧な。
レオナルド・ディカプリオコーナーに、ちゃんとグリッター3とか入れてましたからね。僕は富野由悠季コーナーに一応バイファンも入れとくかって入れてましたからね。いや、原案富野由悠季なんでね。
まあ、間違いないですけど。
うん、元々のガンダムのね。
うんうんうん。
考えてる時のメモ帳が、そのままバイファムに流用されたというですね。
バイファムなぁ。今、キットカとかで結構まだまだ前線で頑張ってるんですよね。
ベネディクト・カンバーバッジは？
お帰りなさいませ。だってさっきね、エルムが話したら、ジョニー・デップって爪生やして、なんか別の映画出てたなとか思ったけど、あれも何だったっけみたいな。
あーはーはーはー、似たようなね。それ爪じゃなくて多分ハサミですけどね。
あ、それだ。
シザーハンズですけどね。
当たり当たり。
はいはいはい、はい。
あとまあ、一応最後に、とりあえず挟んでおくと、最近エルム街のフレディが燃えかしてフィギュアになるとか、もう本末戦闘とかね。
あ、でもあのシリーズちょっとね、続いてますからね。
うんうんうん。
ちょっとどうですか、首から下はアメリカンなん、どうですか、エロ女優系の感じにしてあるけども、首から上は日本の萌えアニメ風のフィギュアっていうので、
うんうん、
アメリカヒーローとか、
ああ、はいはいはい。
うん、出すっていうね、パターンがちょっとあって、うん、そこになぜかいきなり第4弾ぐらいでフレディっていう。
あれ、よくわからない。向こうでも売れてるんですかね、こっちやったら、そういうの来たかみたいな感じで普通にキャッチーでしょうけど。
いや、割とネタアイテムみたいなとこありますからね。
そうなんかな。
いや、ベネディクトカンバーバッジですよ。
2回目。
どうですか、ベネディクトカンバーバッジ。
そうですね、先日本屋行った時に、
うん、
ザーって見てたら、パッて見た時に、あれどっかで見た顔やったシャーロック・ホームズの漫画やったけど、本人の顔で描かんでええやんと思って。うん、もろにカンバーバッジ顔やったんで。
あ、そうですね。漫画版出てたけど、ちゃんとベネディクト・カンバーバッジの顔になってましたね。
そう、見た瞬間、すごいわかりやすくてよ。ほんま再現してはると思って。
いや、でもまあ、ドラマのね、漫画家なんでね、ちゃんとそれはよしてくれんとって思いますけどね。
まあ、原作なんで、結構あれは忠実というか、その辺の、なんです?リスペクトありっていうことですか?
とかまあまあ、元々がその、割と、リスペクトありきで成り立ってるドラマじゃないですか。
うんうんうん。
うん、だそれを漫画化するときにリスペクトゼロにしちゃダメでしょ。
まあ確かそうですね。
いや、だからシャーロック僕も見てますけど。
でもなんかもっぱら評判に行くとホモ映画の一言で終わって待ってくれたんですけど。
ホモ映画、いやまあまあまあ、そういう気持ちで見たい人にはそういう気持ちで見れるだけで。
ほうほうほう。
基本的にバディものってそうでしょ。
まあ確かそれ言ったら全部なっちゃいますけどね。
だってシーズン3普通にワトソン君結婚する話しちゃいますか?
ああ、そうなんでしたっけ?
うん。そうです、そうです。むしろ何ですか、モリアーティ教授の方がゲイっぽいっすよ。あのドラマは。ぴっちりスーツ着て。
はいはいはい。
ちょっとどうですか、いやらしい目つきでシャーロックのことを見てくる、つきまとってくる人っていう。
もう、そう見たらそうにしか見えないじゃないですか。
うん。まあね、あれなんですよね。ベネディクト・カンバーバッジが受けてるって話聞くと僕、豊川悦司思い出すんですよ。
それは雰囲気的な話ですか?
その、なんかね、似たような感じの受け方やなと思って。
はあ、受け方がってことで、
うん、うん。なんか昔、ナンシー関がね、豊川悦司?悦司?
ん?どっちでしょう?
どっちですか、あれ。
気にしてないっていうのが。
いやいや、ちょっと待って、豊川悦司。
調べるんやん。
うん、あ、悦司。
悦司なんですね、あれは。
はい。いや、豊川悦司が受けてるって話を、について、
うんうん、
なんか昔、風間森生が受けてたのに似てて気持ち悪いって書いてたんですけど、なんかね、まあ、要は、目つきが冷たい感じの。
はいはいはい。
で、物静かで。
うん。
まあ、一応知的な役やってるじゃないですか。
はいはい。
だから、そういう人って、なんとなく受ける風潮って、てか一定の需要があるんやな、ぐらいの。
ああ。まあでも、うん、日本もそれ結構ミーハー受けもするんじゃないですかね、そういうキャラクターが。
いや、だからそれがミーハー受けな感じになってるのが、
うんうん。
そんなに需要多いかなって思うぐらい多いんでしょうね。
でも、あれじゃないですか、さっきのスタートレックの、Into Darkness でしたっけ?
はいはいはい。
あれ、こっち来はったでしょ?日本の方に。
来ました来ました。
で、見てましたけど、結構盛況だったりするし、すごい気さくなんですよね、見てたら。イメージとなんか意味違ってて、
うん、
こんな人なんやなと思って面白かったですけどね。
うんうんうんうん。
すごいニコニコしてたんで。
うん。
黙ってる時とのギャップ激しいなと思って。
うんうんうん。
よう笑いはる人ですもんね。
そうなんですよね。
うんうんうん。うん、
まあね、豊川悦司もね、もともと持ってる割とどうですか。まあ言ったらクールな役どころ多いじゃないですか。
ほいほい。
で、クールな役どころが多い割には私生活は結構女癖が悪いとかですね。
それギャップというか人気落ちそうやけど。
いや、まあそれで人気落ちましたけどね、実際ね。ね、なんかね、小島ひじりの布団を、別れた途端に捨てたとかですね。
わかりやすいな。
そういうね。
カンバーバッジさんね、でもまあ一つ言うんだったら似た人いないですよねって感じでね、映画俳優さんのイメージ。
まあね、あんだけ顔長い人どんだけおるかい話ですからね。
そう言うとなんかすごいなんか、かわいそうになってくるな。
いや、でも、要はそういうことでしょ、でも。
まあ特徴的ですもんね。
うん、別にムキムキなわけでもなく。
そうですな。
うん、まあまあまあ、まああれですよ。
うんうん。
ちょっとどうですか?目が冷たい感じで。
うん。
ちょっと、声も低くて。
うんうんうん。
で、コスプレ似合うっていう。
そうね。なんか、どっかで、浴衣着てはった時、すごいなんか、あでっぽい感じが。
あーはーはー、ちょっと、あ、そうそう。で、ちょっとあの、遊び人っぽい雰囲気も持ちつつ。
あ、そう、チラッと見える感じがね。
うんうんうんうん。まあ、その要素だけ重ねていくと、
うん。
あ、モテそうかなって気するじゃないですか。
実際、女性人気が結構すごいんでしたっけ？
うん。
うん、うん。
ただ、
ただ？
ただ、顔は気持ち悪いっていう。
結局、あげないのか。
いや、だって。だってなんか、ね、温度が下がりすぎると活動が鈍りそうな顔してるじゃないですか。
やっぱり爬虫類。
だからまあ、ヒダリンさんの持ってる気持ち悪さっていうのは、
うんうん、
爬虫類っぽいからですよ。
結論出よった。
結論、そういうことですよ。次行きましょうか。
さあ、サクサク行きます。
サクサク行きますよ。トッシャンさんからね。
毎度。
ガンダムエイジについて喋ってくださいという。
はいはい。
はい、メッセージをいただきまして。
ありがとうございます。
ガンダムエイジどうですか？見てはりましたか？
全く見てないんですけど。
ガンダムって。
はい。
どれどれ見てます？
どれどれ？
いや、どのガンダムやったら見てる？
ですね、テレビでやってたあたりからだんだん終わってるんで、多分、初代見てないじゃないですか。
あ、そうなんですね。
ファーストを、ちぎれちぎれの断片的にしか見てなくて。
あーはーはーはーはー。
で、ゼータ見て。
あ、ゼータは全部見た。
で、ダブルゼータ見て。
ダブルゼータも全部見た。
次って OVA になるでしたっけ？
次逆シャアですね。
逆シャアはチラ見してるけど、もう忘れつつありますね。
なるほど。チラ見？
ビデオで一回見たぐらいでもう忘れてきてるって感じですね。
ああ、一応見てるんですね。
見てますね。
うろ覚えいうやつ
です、ね。そうそう、うろ覚えですわ。
うんうん、うん。
V ってテレビですか？
V もテレビです。
V テレビで。
V は見てる。
見てる。
見てる、はい。
で、ポケットの戦争は次ぐらい？
ポケットの中の戦争です、ね。
中の戦争ね。
ね、ポケットの中の戦争は逆者と F91 の間ぐらいと思います。
うん、F91 ほとんど忘れてますね。あれもでも一回見た記憶はありますね。
なるほど、なるほど。
で、次が83？
W83V の前かな？
ほうほうほう。
うん。
で、次何になりますかね？
V からはあれですよ、テレビシリーズ続きますからね。
ウィング？
いやいや、G ガン。
あ、G ガンか。G 見てますね。
G 見てる。
で、ウィング？グ見てますね。
X？
見てますね。
なるほど。で、もうそっからはまあ、ポコポコあるんですよ。
そっからは次何でしたっけ？
テレビ、あ、そうです、そうです。テレビで言うとターン A ですね。
ターン A 見てますね。
なるほど。
ガンダム言うとこの辺からあとは、WO、何？シードか次は？
次シードとシードデスティニーですね。
これはね、序盤しか見てない。
見てない。
はい、はい。
シードの序盤。
シードの序盤ね。
なるほど。で、WO。
こっからもう、真っ白。
あ、エイジも見てない。
エイジも見てない。
ビルドファイターズも見てない。
ビルドファイター1はチラッと見て終わっちゃった。
あー、まあね、テレビで言うと実は SD 三国伝とかもあるんですけどね。
わからない。
ガンダムが三国志の武将になるっていうですね。
絵だけは見ましたけどね。
あれがテレビでやってましたからね。
あ、テレビやってたんですね。
そうですよ、あれテレビシリーズですよ。まあ僕も見てないですけど。
あ、おい。
いや、だって SD はいいでしょ。
いやいや、結構人気あるって聞きますよ。
いや、人気ありますけど。
うんうん。
人気あるからっつって、そこ見なあかんにはカウントせんでよくないっていう。
ああ、味見ぐらいしはったかなみたいな。
そうそう、僕はあのね、ガンダムっていうそのモビルスーツとかが好きなわけではなくて、まあ好きですけど。ほい
ほ
い、
うんうんうん。
どっちかというとガンダムどっぷりハマってる人って。
はい。
まあ恥ずかしさをこう恐れずに言うならば。
お
う
お
う。あの思想性に惹かれた人も多いじゃないですか。
思想か。はいはい。
思想じゃないですよ。
思想性なの？
思想性ですよ。
うんうん。
思想があるっぽいとこ。あるかどうかというと、それは知らないっていう。
うん。
ありそうに思えるところ。
そうね。確かに、思わせぶりだったり、ありそうって言われたらすごくありそうですね。
そうそう。そういうところがね。に惹かれてるところがあるので。
うんうんうん。
そうなると、SD 三国伝は良くないってなるじゃないですか。
ありがとうございました。
はい。まあまあ、僕もね、そういう意味で X がまだ見れてないっていうのが実はね。
ああ、なるほどね。
ガンダムシードのね。
うん。
惑星や開発用の長距離航行用ドライブを搭載したモビルスーツとかが出てくるようななんか短編のアニメとか見てる暇あったらちゃんと X 見てあげなさいよって自分でも思うんですけど。
ちゃんとツッコミは入ってるんですね。
まあまあでも意外とアルさんがガンダム見ててびっくりしました。
まあこれがどのぐらいのレベルかは分かってないですけどね。
いやでも結構見てる方じゃいます。だって6作品ぐらい見てるでしょ。
そうなりますか。
だって一つのシリーズで6作品見てるって結構ですよ。300話ぐらい見てるんですよ。
そう言うとすごい数ですね。
だってスタートレック、うん、まだ僕スタートレックシリーズ通して300話ぐらいしか見てないかなっていう人と、うん、スタートレックの話するってだったら結構めんどくさいなって思うでしょ。
はいはいはい、確かに思っちゃいますね。
だって銀河英雄伝説やったら全部見てる人ですよ。
そうか、言われてみれば長いな。
銀河英雄伝説の話全部見てる人としたくないじゃないですか。
したくないかどうかわかんないですけども、長いなってオーラ出ますね。
なんかあれでしょ、効率化ったなんかやるんでしょって言ったら5分ぐらい喋られそうじゃないですか。
止めて止めてって。
そうそう、ごめんごめんごめん、悪かった悪かった悪かった悪かったってなる感じがあるんで。
はいはいはい。
うん、そう考えるとっていう話なんですけども、今回のネタはガンダムエイジですからね。
真っ白ですって。
真っ白ですよね。まあまあまあまあまあね。まあ、
ね、噂はね。噂はちょこちょこ聞いてますけどね。
あ、ガンダムエイジね、特色としては子供向けを狙ってみましたっていうね。
スタジオがそういうとこなんですよ、確かあれ。
レベル5。
ね、稲妻イレブンとかと同じでよかったでしたっけ？
ダンボール戦記とかね、あとね。
あ、そうそうそうそう。
はいはいはいはい。あの辺の、まあ、おっさんがですね。
うんうんうんうん。
コンセプトデザインであるとか。
はい。
企画と脚本。
うんうん。
に絡みまして、その子供受けをちゃんと狙っていきましょうと。
はいはい。
富の系とですね、子供向け SDK っていう。
うんうん。
うん、分かれ方をしてるガンダムですから。
はい。
そこをまあ統合しようという意欲的な作品やったわけですよ。
野望作ですね。
ね。で、しかもガンダムエイジっていうそのね、エイジ、世代ですからね。
うんうん。
3世代にわたる物語と。
はいはいはいはい。
うん、だからおじいちゃん、息子、孫っていうのがですね、そのそれぞれワンクールずつ主人公が変わっていってですね。
うんうん。
最後その3人がそれぞれガンダムに乗って戦うと。
あ、全部出るんですか最後？
最後全部出てますよ。だから、最初のシーズンの主人公。
ほう。
もうヒゲだらけのジジイですよ。
ああ、ほんのあれか、噂聞いとって最後まで見たらご褒美はめっちゃおもろかったって、そういう意味なのか？
いや、それは違います。
あれ違うんだ。
違います。それは違います。
うん、ほうほうほう。
ジジイほんでずっと出てますからね。
あれそうなの？
息子の世代の時に、
うんうん。
親父出てますからね、普通に。
ああ、じゃあ代替わりしてないのね、そういうとこは。全く出てこなくならない。
ならないならない。だって親父ずっとなんかその軍の将軍みたいな立場でずっと出てますもん。
で、活躍もしてるんですか、それは？
クーデター起こしましたよ、クーデター。
あかん。
クーデター成功してましたよ、ほんで。
うわ、珍しい。
で、3世代目ではもうすでに引退してるっていう、ね。
引退までやってんだ？
引退してんのにまだガンダム乗って出てくるって。しかも最初の乗ってたやつに追加装甲とかつけてもう一回出てきてましたからね。
ということは世代が変わるってことは乗ってるやつのバージョンがそれで上がっていくのかな？
上がっていきます、上がっていきます。
ガンダムじゃあ、今回いっぱい出てたシリーズまた？
ガンダムね、いや、ガンダムとしては、
うん。
テレビに出てきたのは多分4期。
4期？全部主人公？
うん、主人公、主人公、主人公、敵。
あ、敵もやっぱ多そうなんや。
うん。ね、3世代目の主人公が敵に囚われてる時にガンダムコピーされるっていう。
コピー
コピーっていうか、なんか向こうの技術で作ったガンダムを、
ほうほう。
とっとと作られるっていうね。
相変わらずすごい世界やな。
多分ね、2週間ぐらいでできてます。
はいはい。
で、最後ね、まあ、いろいろあってですね。
はいはい。
敵と大決戦を行うときに、
うん。
まあ、それぞれ3人の主人公別々に戦ってるっていうですね。
ああ、共闘しないの？
まあ、共闘したりしなかったり。
はいはいはい。
親父とジジイが喧嘩したりしなかったり。
そう聞くと一気にダメな感じ。
あれなんですよ。最初のシーズンのヒロインが死ぬんですよ。
え、珍しい。死ぬんだ？
まあまあ、ガンダムってね、ヒロインその1、ヒロインその2がよって、ヒロインその2が死ぬっていうですね。
まあ、言われたら死んでたな、過去に。
ララースンとか。
はいはいはい。
フォー・ムラサメとか。
そうですね。
ね。あの辺死ぬので、まあまあ今回も死ぬんですけど、
うんうん、
そのせいでですね、その1シーズン目の主人公、最後だからおじいちゃんですよ。
うん。
おじいちゃんはもう敵のことを恨み、骨髄やと。
うんうんうん。
あいつらは殲滅するって言って、息子が止めても効かないっていう。
子供向けちゃんと
あんな奴ら全員殺したったらええねんって思ってるっていうですね。で、最後、まあ、いろいろあって。
はいはい。
まあ、そこまでせんでもなっていうところに落ち着くわけですけど。
お前、ええ話ですな。
ようやくするとそういうことですからね。
はいはいはい。
なんかもう何十年も経ってるしな。みたいなのもあって。
相手からするとどうしたらええねんだですね。
まあ、うん。だからまあまあ、そういうね、言ったら広い意味で差別的なものの見方やからあかんよ、父ちゃん、みたいなこと言われて。
はいはいはい。
そう ってなるっていうですね。まあ。
マイルドになった。
あ、まあ、最後さっき言ってはったご褒美みたいな話は、
ほうほう、
途中までがあまりにも辛かったので、
はい。
最後まで見てるとそこそこ楽しめるようにまではなるっていうですね。
でもあれ、確かすごい長々って何クールやってました？
いや、1年です。
1年ってことは、40ぐらい？
いや、1年52週じゃないですか。
あ、52週分あるのか、フルにやると。
はいはいはい。まあまあ、多少ね、飛ぶとこもあるんで、
はいはい。
多分50話前後なんですけど。
ほう。
うん、だからあれですよ、シーズン1、シーズン2、シーズン3みたいなんで、まあ、厳密にはワンクールじゃないですよ。
はいはい。
15話、16話ぐらいずつで、
ほうほうほう、
ポンポンポンと行って最後、
うん。
どうですか、最終決戦みたいな。
はあ、結構変則だったんですね。
うん。あ、ごめんなさい、ガンダム5機出てますね。
あ、まだおる。ほう。
3世代目が主人公がガンダム乗り換えるんで。
あ、はいはいはいはい。
うん、そういう感じで。
ほー、初めて聞きました、エイジの中身。
あ、そんな認識でした。
だって、あれですよ、私のペラペラぶりは、はじめ制作サイドがあまりにも煽ってるんで、客と揉めてるっていう事件と。
客と揉めてる？
なんか、レベル5の偉い人が、見とけお前らみたいに言ったら、ボロカス言われて、次こそ見とれお前らみたいなずっとやってたよな。次めっちゃおもろいで、みたいなこと言ってて。
はいはいはいはい。
揉めてて、そんな言わんかったようにと思って見てたのと、あと、全然知らないんですけど、真ん中で、
うん、
なんか強いられているんだって、おっちゃんの頃がエレ回ってて、そこだけ見て全く話がわからないっていう。
あーはーはーはーはー。あれもね、よくわからないで受け方してましたね。
うんうんうん。
うん。作業用モビルスーツで、一人娘頑張って育ててるお父ちゃんが、
そうそうそうそう。
我々はこんな生活を強いられてるんだって言った時に、どうですか？
集中戦？
集中戦、そう。はい、人的な、杉野明夫と一緒にやってる人、名前が出てこない。
難しいとこ言ったよ。
明日のジョーとかの人。
明日のジョーの人？
明日のジョーとか、ガンバの冒険とか、
うん。
サキ枕の人ですよ。
サキ枕、今度どっち？
ペンネームがサキ枕で。
誰や？
監督ですよ、監督。
ああ、実写の方なの？
いやいや、アニメです、
アニメ。アニメの方か。
あ、出崎治。
ああ、出崎さんなの？
うん、出崎治的な。
名前だけはご存知。
あ、出崎治あれなんですよ。さき枕とかいろいろペンネームはあるんですよ。
おはずに聞いたですよ。
いや、的なね。
はいはい。
なんかこう、ストップモーションが入ったんで。
うんうん。
なんかその演出が急にそんなんやり出して唐突やったんで。
はいはいはいはい。
ちょっとチープやったんですよ。
だいぶね。
で、なんかちょっと受けたというですね。
部分的な切り張りはあったんで見たんですけども、これってそんなに話題になるシーンなのみたいな。
まあね、正直ね、見ててね、あれ、なんかちょっと安っぽい演出やなって思った程度です。まあガンダメージね、まあ民でもいいですし。
言われてもた。
まあガンダム全般において言えるんですけど、
うん、
ガンダムってビッグネームじゃないですか。
そうですね。
ね、スタッフとして関わるのって多分すごく意気込みとかあると思うんですよ。
はいはい。
っていうのがここ最近伝わってきたことがないっていうね。
ああ。
富野義行作品って。
うん。
その意気込みがバシバシ伝わってくるんですよ。
まあ最近なんか言うてませんでしたっけ？最近やりたいこととかガンダムがどうのこうのって仕事に来るのはいいけども、
うん、
やりたいっていうのはいいけど、いざやってみたら、ああ、俺この仕事できたで終わってしまうやつに熱いもんなんかないわ、みたいなこと言ってましたけど。
おー。そういうことですよ。
なんかすごい、ズバッといいよったなと思って聞いてましたけど。
うん。ガンダムのシリーズで、
うんうん、
そのガンダムなんだからこれぐらいのものを見せつけてやるっていうのが、
うんうん、
伝わってくる作品で、
はいはい。
富野義行じゃないものって G ガンダムぐらいなんですよ。
でもあれは、まあ確かに伝わりますね。方向は全然違う方向に熱くなりましたけど。
あれはだって本人、これを面白いと思えお前らっていう、ね。パッションみたいなものは来るわけじゃないですか。
うん、あれはね、見てるうちにだんだんまひってきて、いい感じになってきましたからね。
そう。で、じゃあ G ガンダム以外で感じるのどれって言われると全部富野作品ですし、富野作品は今の作品も含めて全部それが来るんですよ。
はいはいはい。
で、他のガンダム作品来ないんですよ。
確かそれはバッサリ分かりやすいラインですね。
うん、アニメね。
うんうん。
まあそのアニメっていうね、集団で作るような。
うん。
ものにおいてその個人のそういうパッションが伝わるっていうのは、
うん、
多分相当なことでないと伝わらないと思うので、
はいはいはい。
まあ多分僕は酷なことを言ってるんだと思うんですけど、
まあでもファンの声代弁してたらその辺にグッとくるんじゃないですかやっぱり。
うん。でもガンダムに関わりたいと いうですね、
うんうん、
欲求ってそれぐらいのものがあるからこそのものじゃないのって思ってるところがあるので、
はいはいはいはい、
うん、そこですよね。
まあね、エヴァの監督の帽子も言ってましたけどね、結局見てその仕事業界に入りたいっていうのはわかるけども、うん、そこでみんな燃え尽きてるような話にならみたいなことは結局言ってて、うん、同じようなこと言うなみたいな感じはありましたけどね。
うん、まあね、仕事入ってね、入った時のモチベーションずっと持ち続けろって言われたら、いやそれはあなたねっていう話でもありますけどね。
まあ燃え尽き症候群全開ですけどね。
いや燃え尽き症候群っていうか、その新人の気持ちを忘れずに十何年続けれます？
それはね、達人やと思いますよ。でもまあ今言い張ってやっぱガンダム世代、エヴァ世代っていうのすごいいっぱい言い張りますからね、今実際。
まあそうですね。もうだからあれですよね、うん、エヴァンゲリオン見てた高校生とかが、
うんうんうん、
もうだって中堅どころでしょ、今。
でしょ、だって最近やったらもうパトレイバーって見てた世代が完全作り手の方行っちゃってる世代でしょ、あれも。
うん。
まあなんか本当にすごい年取ったんやなと思っちゃいますけどね。
あ、まあパトレイバーはこの後別の回の時にちょっと話はしようと思ってますけどね。
わかりました。
言いたいことが多すぎますからね。
なんか、静かな怒りを感じますが
。その辺はね、まだ言わぬが肌ですよ。
わかりました
。ねえ。
はいはいはい。
はい、どうします次行きますか
行きましょうか。
はい。ね。もう一回ヒダリーさんです。
ようこそ。
はい。ジャスさん、アルさん、こんにちは。
こんにちは。
私は発見しました。
ほう。
一ヶ月前までは貧乳が過ぎて、上川美音を超愛していたにもかかわらず、
うんうん、
最近では大きいものっていいよね、なんて思っています。
はあ、はあ。
もしかすると性癖には周期があるのではないでしょうか。
うんうんうん。
そしてこの周期には男性特有の規則性があり、仮に表を作れたとしたならメンデレーエロという名でネイチャーに掲載されるのではないでしょうか。
ほんま？
その際は割烹着ではなくつなぎでも着ようかなって思っています。
はい。
とまあ冗談は置いておいて
長かったな。
私の中で歯茎の出ている爬虫類でおなじみの武田恒康の気持ち悪さについて話してください。
とどめが。
はい
はい
はい。ですね、ひだりさん、もうバスッと言いますね。
はい。
あなた爬虫類顔の顔が嫌いなだけです。
どっかと繋がってるような気がするけどまああえて言いません
ね。ベネディクト・カンバーバッチもそうですけども。
言うんや。
うん、もうただただそういうことです。
終わり？まさか。
いや、武田恒康です。武田恒康でいいんでしたっけ、あの人。名前。
いいんでしたっけ。その、天皇だか孫だかじゃないですけど、そっちの名前ばっかりで本名が出てこないんですよ、あの人。
そうなんですよ。武田の宮のなんかの人、みたいなね。
はいはいはい。
あ、武田恒康ですね。
あの人は本職にすると何者なんですか？
あの人、今、タレントさんです。
タレントでいいんですか、あの人の区分は。
あの人ね、確かね、どっかの大学の講師やってたんですけど、
うん、
契約終わったんで、
はいはい、
今あの人はテレビに出るのがお仕事。
あ、そうなんや。
はい、タレントです。
全体なんか兼任しててどっか偉いことしてんのかなと思ってましたけどね。
あ、もう今何もしてないです。
そうなんですね。
うん、
結構嫌われてる噂はちらほら聞きますけど。
そういう皇族につながりのある人間にもかかわらず、うん、割と言いにくいことをバスッと言うてしまうみたいなところでの受けやったんですけども、
ほいほい。
みんな飽きたって。
身も蓋もないな。
なんかこいつ、バシバシ言うてるつもりかもしらんけど、
うんうん。
うん、なんかムカつくなってなってきたっていうですね。
芸風があだになってたらもう出てこれねえじゃないですか。
あ、お父ちゃんはあれなんですよね。なんか日本のオリンピック関係の委員長かなんかですよね。
ああ、お偉いさんなんですね。
お偉いさんというか、まあまあね、あれですよ。
ん？ん？
もともと皇族っていうのがあるからやってるようなものですよ、あんなもん。
やっぱり身も蓋もない。
あのね、ひだりさんね、気軽にね、僕にね、
うんうん、
皇族の話を持ってきすぎ。気軽すぎ。
まあ、ダイレクトで思いは伝わりますけどね。
天皇制反対言うてる人ですよ、僕ね。
言うてますね、元来から。使命感に駆られてるんですかね。振らなあかんよ、このネタの方向は、みたいな。
ああ、ひだりさんが。
ひだりさんが。
ひだりさんも今後あれですよ、爬虫類顔の人に対する気持ち悪さを指摘するネタ振り禁止ね。
禁止くらっても
た。突っ込みどころがね、案外なかったりするんですよ。だって、あいつ顔長いもんって言って終わる。っていう。
どうします今、3作目、したためてたら。
覇気ですよ。覇気。
残念。
はい、あ。ね、まあ、武田恒康、爬虫類かな。馬ですよね。
どっちも顔が長いか人間じゃないって言いたいだけだ。
なんか、繁殖に回して欲しそうな顔の馬ですよね。
なんかもう、ボロカスやな。
ね。
あまあでもなんか、ああいうモノイト、ああいう立場の人っていうのは、みんながどう見てるかすごいわかりやすくて、ステレオでいいなと思いますけどね。
ああ、そうそう、なんかね、ステレオタイプをやってる感みたいなもん鼻につきますね。そうそう。
で、お客さんの反応もステレオタイプなんで、まあ、やっぱそうなるよね、みたいな。
うんうんうんうん。もうぼつぼつで露出を下げていかないとね。
それっぽい時期なんですかね、やっぱり。
ああ、いや、でも僕としては露出上げてほしいかな。
どうなってほしいです、そっち。
ちゃんとその、皇族っていうのは尊敬に値するとかそういうことじゃなくて、単にそういう生まれっていうだけなんだから、うんうん、特別扱いするのはおかしいよってみんなが思う方向になればいいなって思います。
はいはいはい。なんか、はい、願わずして、ひだりさんの本会に行っちゃったような気がしますけど。
そうなんですかね。こっちに行くと思って振ってるんですかね。
まあ、真相は彼にしかわかりませんが。
はいはいはいはい。
そんな感じですか
次行きましょうか。
さあ行きましょう。
初投稿ですということでいただきまして。
ようこそ。
中川さん。
お。
過去放送一週目のライトリスナーの中川と申します。
はい。
一週目ですからね、まだね。
一週目か。難しいですな。
てか何週っていうのがその、ライトかヘビーかの、その、区分の基準なんですかね。
どうでしょう。でも映画とかポッドキャストもそうだけど、結構ヘビーローテーションする人は結構濃い人頑張ってません？二週聞いたとか、もう一回聞かなあかんなとか、六週目やっていう人もどっかおらはったよな。
そう、桜川マキシもなんか3週目に入りましたとか言う人もおられますからね。
回数で言うと素晴らしい時間を投資していただいてますね。
ああ、うん。まあ、ただ、一つはそういう話を聞くと思うのは、
ほう。
僕の方が聞いてるって思うんですけど。
作り手ですけど、それは編集時間考えたら誰も勝てないでしょ。
編集するから4、5回聞くっていうね。
うん。じゃあジャス君を超えるようなリスナーさんおったらノベルティ出しますか。
ノベルティそんだけ愛があるんやったら手伝え。
背中叩かれた感じ。
ちょっと手伝ってくれ。
こっち来いやってことですね。
そうそうそうそうそう。いろいろあって細かいやることとか。
はいはいはい。
ね、サーバーの管理とかだけでもええからっていう。
生々しくなってきた。
はい。で、ですよ。中川さん、過去の放送でピーチジョンのセーラームーン下着の話がありましたので、現在バンダイがやっている特急ジャーのメンバーの変身前衣装の本気販売について思うところについてトークしていただけると幸いですと。
ありがとうございます。
これからも放送を楽しみにしてます。ということでいただいたんですが。
うん。
ね。列車戦隊特急ジャーですよ。
結構人気なんですかね、今聞いてると。
どうなんでしょうね。特急ジャーね、もう賛否両論でしたからね、始まるときはね。
うんうんうんうん。
コスチュームがひどいっていう。
それ変身後のことですよね。
そうそうそう、変身後のね。
うんうん、
赤、青、黄、緑、ピンク。
うん。
はい。でございますけども。
ほうほう。
知らない人は特急ジャーってググって、
うん。
出てくる画像のそのコスチュームのクオリティを見ていただいたらわかると思うんですけども、
うん。
まあ、およそロフトで売ってるコスプレレベルの。
ロフト言われた。
たまにあるんですよ。これぐらいのクオリティのコスチューム。
うん。
劇レンジャーとかもそうでしたけど、
ほう。
割とね、こう、全身タイツ感満載の。
はいはいはいはい。
うん、コスチュームって時々あって。
うん。
まあ、評判悪いんですよ。
やっぱ、かっこ悪いっていうのは、子供に受けないのが問題？
子供はね、さほど気にしてないと思います。
あ、そう？
うん、でもやっぱり違和感あるんですよ。特急じゃ今見てはりますか？そのコスチューム。
いや、自分も始まる時に今回ヌペットしてんなと思って見てましたけど。
そうでしょ、うん。まあまあね、ヌペットしてるのは今回は理由があってヌペットしてるんですけど。
あ、理由ある？
はい。
ほう。
今回ね、まあ、列車戦隊特急ジャーという名前を聞いただけでは皆さんピンと来てないと思いますけども、列車が出てくるんですよ。
ピンと来ないよ、これ。
まあ、おおむね列車が出てくるんですよ。
はいはいはい。
全部モチーフが、列車、だから電車、汽車がモチーフになってて、
はいはいはい。
ね、変身するときも改札を通るっていうですね。
結構あれ辺はネタとしては受けてましたね。
変身するときに、こう、うん、敵と自分らの間にですね、
うん、
ピューっと白線が引かれてですね、白線の内側にお下がりくださいって言って、敵が一旦そっちに退いてる間に変身するみたいな、
うんうん、
まあ、ちっちゃいネタがいろいろかまされていくみたいなところなんですけど、
はいはい。
まあ、その一環として乗り換えっていうのがありまして、
乗り換え？うん。
今回ね、あれなんですよ。名前がね、
うん。
赤レンジャー的なやつじゃなくて。
はい。
特急1号、特急2号、特急3号っていう、そういう。
あ、そうか。1号、2号言うとったな。
うん、なんですけど。
はい。
まあ、これもまた皆さんご存知ないかもしれませんけど。
うん。
特急1号が赤なんですよ。
なんか、知っとるわ、いてつこいそうです。
ね、あの、その1号が赤なんですけど、
はい、
2号が青なんですね。
うん、うん。
うん。だから、こう1号と2号が横に並んでて、
うん、
乗り換えてしまーすとか言って、言うてですね、
ほうほう、
特急1号が青になったりするんです。
あ、はいはい。
で、赤は赤用の武器、青は青用の武器みたいなのがあるんですけど、
うん、
そうなると1号が青のコスチュームになって、青の、うん、武器を持って戦うと。
ほうほうほう。
いう形になるんですね。
はい。
で、
うん、
それをするっていうことは、
はいはい。
5×5、25パターンの服がいるんですよ。
なんか見えてきたよ。
ね。で、はい、大体ね、あれね、戦隊ものの、そういう、戦闘服、
うん、
で、まあ、火薬仕込んだりもするじゃないですか。
そうですね。気持ちよく爆破しますからね。
うん。だから3、4着作るんですよね。
うんうんうん。
うん。ギャバンなんかはね、わかりやすくて、銀色ピカピカやったんですけど、
うん、
戦闘するところになるとメッキがないバージョンとかで戦ってたりするみたいなのがあるわけですよ。
そうね。
汚れるよみたいなやつ。
簡略スーツの方ですね。
そうそうそう、あの撮影の時にライトバシバシ当ててめっちゃ光らすやつとめっちゃ汚いやつとあるんですよ。
まあ、決めポーズの時とアクション用のやつと。
そう。あとは、そこそこ綺麗やつとそこそこ汚いやつと、みたいな4つぐらいあるんですけど。
そんなにあったんや。
うん。まあまあ、予備もいりますからね。
はいはいはい。
うん。だから、そう考えると25パターンの、
うん。
かける4とか5とかいるでしょ。
もう怖い数字やない。
コスチュームに金かけてられへんっていうね。
あと割るとそれぐらいの予算しかつかへんって話です、ね。
そうそうそうそうそう。必然的に今回全身タイツっていうですね。で、どうせ6人目とか7人目とか出てくるじゃないですか。
最近は黒とか銀色とかいっぱいいますからね。
そうそうそう。だって 5×5×4 でさっき100って言いましたけど、
うん、
1人増えると 6×6×4 になるわけですから、
うん、
ね、144になるわけですよ。
多分衣装さんとか企画屋死んでしまえと思ってますね。
そうそうそうそう。一人増えるだけで、コスチュームにかかる金額が 1.4 倍になるというですね、この恐ろしい計算。
ちなみに俺知らないんですけど、ちゃんとそれはよう着てるんですかね。
え、どういうことですか？
一応作ったけど出番ないねんって話じゃなくて。
多分ね、リスト作ってる人とかいると思いますよ。
でしょうね。
うん、まだ3号がピンクのパターンを見てないなとか。
うん。
うん。そういうのはね、ちゃんとね、特撮ファンの人めんどくさいんでね。
多分制作サイドはその票今すぐ捨ててくれと思ってますよね。
そうなんですかね。
実はこっから先作ってないねんとかないんですかね、やっぱり。
どうなんでしょう。
だって死に番じゃないですけど、まずこのコンビでの交換はないやろとか。
いやでも、あれちゃいます？
うんうん。
むしろそういう票があるんやったらくれたらそのパターン出そうかなってなるんちゃいます？
あ、そうか。出へんと思ってたやろ、みたいな。
そうそうそうそうそう。うん。いや、あるじゃないですか。長年ね、延々と漫画書いてたけども。
うん、うん、
よくよくカウントしていくと、悟空とチャオズの喋ったシーンがないな、とかね。
そう、ウィキとかでありましたね。
うん。そういう話があるんでね。
はいはいはいはい。
いや、ちゃいますよ、今回の話ね。
そうでした。
はい。変身する前の服装っていうのがあるわけですよ。決まった格好みたいな。う
ん、私服の方ですね。
そうそうそうそうそう、うん。あれですよ、バトルケニアやったらボロボロの黒い紙切れみたいなやつ着てるみたいなやつ。
それ着てるのかなんですけど。
あれ、ケニアの人に悪いよなって今だったら思いますけど、ケニア結構都会やでっていう。
それはどっかなんたらアマゾンも同じですけどね。
そうですね。
あれも。
あれですよ、アマゾンとバトルケニアは大体同じ服装ですからね。
ああ、そうか。ていうか、半裸じゃんって言った方が早いんですけど。
半裸です、半裸です。なんかね。いやいやいやいや、特急じゃね。
はい、はいはい。
あれなんですよ。だから赤はね、赤っぽいね、スタジャンみたいな着てるんですよ。
うんうん。着てありましたね。
うん。で、なんか緑は、なんかダウンのジャケットとかね。
うんうん。
着てたりするんですけど。
うん。
それをバンダイが売っとると。
本気で売っとると。
本気で売ってるんですよ。レプリカを売っとるんですよ。
あれは結局、同じ製法で作ってる、彼らと同じも着てくださいっていうやつ、うん、値段見てると、
うん、基本同じやと思いますね。
わーお。
むしろこうやって製品化することが前提やったら、それを撮影で使いますでしょ。
結局、金、こっちに使いすぎたのはあるのかな？
いやいや、これはだって販売ですから。
あ、そうか。
うん。ね、採算取れるラインまで持っていかないといけないんで。
はいはいはい。
あれなんですけど、まあまあ、生産量はね。
うん。
大体想像つくでしょ、こんな。
なんとなく。
買う人、だって10万人もいるわけないじゃないですか。
いたらもう、うはうはですね。
だってサイズ大人なんですよ。
これでも何個かパターンサイズなかったでしたっけ？
まあまあ、サイズ多少あるとしてもですよ。
うんうんうん。
サイズパターンあるとすればなおさらですって。
そうか、在庫余計増えるな。
在庫っていうかそのね、言ったらパターン似てても一着を作る、
うんうん、
予算っていうのはその全く同じものを何着作れるかによるわけじゃないですか。
そうですね。
うん、でそう考えるとね、
うんうん、
これまあ出るロットって何千の単位でしかないでしょう。
おそらくそんなもんなんですかね、リアルに。
何千行くんかな。
行きますかね。
だってレッド、
うん、
だ特急1号の、
うん、
その出る数と、
はい、
緑とかの出る数って一緒じゃないじゃないですか。
まあ人気的にはやっぱ1号が一番売れるんだろうってオチですわな。
次が多分ピンクでしょ。
ピンクかな。ああ、そこ、うん、女の子的な部分か。
でそう考えたらね、
うんうん、
まあ数百のロットでとりあえず勝負できる金額で出しとかなあかんじゃないですか。しかもこれ日本製ですからね。
真面目に作ってますからね。
うん。そうすると必然的にですね、
ほう、
ブランド物価格になるという。
なりますわな。
だからそのね、特急1号用のスタジャン、
うん、
スタジャンですよ。スタジャンでスタジアムジャンパーですよ。
いや、言い直さんでも。
いやいや、だからそういうね、
うん、
おしゃれ着じゃないわけですよ。スタジアムジャンパーなんですから、
はい、
あの野球場で選手が寒ならんように着る程度のもんですよ。
うんうんうんうん。
4万っていうね。
本気っていう。
本気っていうか、なんかブランドやん。
まあでも私服で4万の上着買う人と買わない人だけでも結構うわーって感じになりますけどね。
そうそう。で、4万出して買った上着って結構な上着でしょ。
いや、本気中の本気じゃないですか。
そうそうそう。それがコスプレっていうですね。この、もう、なんていうんですか、日本は豊かだなって思うっていうですね。
まあね、本当ですね。
ああ。いや、あれなんですよ。だから、プレミアムバンダイでまたやっとるわけですけど。
うんうんうん。
これ系って実は昔から、ちょっと前ぐらいからずっとあって、
ほう。
仮面ライダーとかでも。
はいはいはいはい。
あれですよ、上着売ってたりするんですよ。
でもあの辺革ジャンとかだったらもっと高いと話ならんのじゃないです？
うん。そう。だからあれですよ、人口比較ですよ。
はい。
合皮ですよ、レザーなんか。レザーでもそれぐらいの値段しおるんですよ。
ええ、値段するんやろな。
すごいなと思って。
うん。
いやだからね、仮面ライダーガイムなんかでも今その、もともとダンスをチームでやってますっていう設定やったんですよ。今もうどっか行きましたけど。
なくなってたんや。
今ようやくね、ダンスっていうのをやらなくなってくれたので。
はいはい。
僕ずっといらないシーンやなって思ってたので。
はい。
はい。だからそのダンスチームのね、その、みんなで作った T シャツであるとか、コートであるとか。
うんうん。
そんなんも全部売ってるわけですよ。
はいはいはいはい。
まあ案外安いですけどね、チームバロンのコート2万7000円っていう。
コート2万7000円って今スタジャンと比べるとって感じですかね。
そうですね、丈多いですからね。生地多めですからね。
お得感？
お得感、お得ですよ。チームバロンのコスチューム。
で、ジャスク君ってそのデザイン的には
ダッサイですよ。
フォローはなしと。
だって黒地に赤ライン入ってるんですよ。
黒地に赤ライン？
はい。
はあ。
あれですよ。ね、このね、
うんうん、
コスチュームをちゃんと買っておいて、
はい。
でね、そのうちね、大人用ベルトとか出るわけですよ。
出ますね。
あれをセットして完成ですよ。
やっぱりあれ、本気ベルトで2万3万するあの辺ですか？
あれ2万3万でしたか？もっとちゃいましたっけ？
ライダーのなんか、クラシックでやったやつは3万ぐらいしましたっけ？
あ、でしたっけ？
大人のおもちゃのやつ。
あのね、案外安かったです。
そうでしたっけ？
あのね、今ね、仮面ライダーカブトのね、
ほうほう、
大人ベルト出てるんですけど、
どのぐらい？
1 万3000円。
あー、そう思うとそこまでじゃないか。
そうなんですよね。あ、だからね、音鳴る部分とかは、
はいはい。
あれ普通の商品がそのままつくようになってると思うんですよ。
おー。
だからやと思いますね。
あ、その辺はあれか。なるほどね。
う
ん、
そうそうそう。
はー。
なのでね、まあまあまあまあ、ね、業の深い商売やなと。
そうですね。
うん。
制作サイドのその読みがすごい問われるところですね。
いや、でも、まあまあ、でも、売れる数って多分一定なんやと思うんですよ。多分ね。
うん。
全部買う人よるでしょ。
コレクターの人ですね、もうそこは。
コレクターですから、だから、多分ね、全部買う人で、
うん。
毎回全部注文する人が、
うん。
多分ね、いつもの人がいるんですよ。
常連様ですな、そこの。
常連様が、あ、そうです。常連様がね、多分ね、100や200おるんですよ。
それが多分、根っこを支えてる一番でかいパイ？
うん。だから100や200おれば、
うん。
もう服で言うたらコレクションラインの数よりも多いわけですよ。
はいはいはいはい。
だからまあコレクションラインとかやったら10万、15万とかしますけど、
うん。
そうじゃない服のレベルまでは落とし込めるなとか。
はいはいはい。
多分ね、そういう読みはできるんちゃうかなって気はします。
ああ、それがあるからこのバランスを保ててるっていうところなのかな？
だと思うんですけどね。
結構ギリギリ面白い市場ですね。
多分ね、僕らの知らない市場が他にもいっぱいあるんやと思うんですよ。
見てみたいけど買いたくはないな。
ああ、いや、だからあれですよ、仮面ライダーウィザードなんかでも、
うんうん、
全部のリングが人揃いになったセットとか、そんなんも売ってたりとかなんかして、
でも最近は、親御さんの嘆きも結構よく聞こえてましたけどね。フォーゼあたりでしたっけ？あの辺からその追加オプションもう出んな、もう出んなとか指輪もうこれ以上買いたくないみたいなの結構見ましたけどね。
フォーゼはね。
うん。
あれ最初に40って分かったんですよ。
でもこれ40って大きな壁じゃないんですか？
大きな壁なんですけど。
はい。
いや、ちょうどフォーゼの時が40周年とかがあって、
ああ。
で、なおかつその最初にスイッチ40個やなーっていうのが分かったんで、あ、40個買えばいいのねってなったっていう。
でもそれは、ほっとするべきなのか、40の壁まで、なんぼかかんねえやろって資産なのか。
いや、でもまあまあまあ、フォーゼはね、スイッチなんでね。
はいはいはい。
あれ1個そんなせえへんのですよ。
そういう意味で言うと、まだ心のハードルはほっとする？
そう。だからこの間もあれですよ、今やってる仮面ライダーガイムの、
はいはい。
ベルトどうもなんか、会社の後輩の、
うんうん。
おいっ子に対して、
はい。
まあ、そのおじいちゃんおばあちゃんがすべて買おうとしてるけども、
お
いつ終わんねんってなってたって話があって、
はい。
で、僕話しかけられたんですよ。
ほう。
なんか全部買う言うてるんですわ、って言って。
うんうんうん。
いや、そうなんや、大変やな、言うてて、しばらく経ったら、なんか全部買った言うてましたよ、って言われたんで、
お
もうすぐまた勝ち時ロックシード出るでって言ったら、あ、また買わなあかんすね、って言って。
終わったと思った分だけショックでかいな。
そうそうそう。なんか勝ち時ロックシードの後ももう一個出るらしいで、とか言うてて。
やめてほしいな、みたいな。
まだね、最終形態まで行ってないんでね、外部ね。
でもあれでしょ、やっぱおじいちゃんおばあちゃん昔、ああ、仮面ライダーか、こうたるこうたるって話だけど、なんぼこうでもなくならんけど、仮面ライダーってこんなもんやったやろうかと、そうそう、だいぶ混乱中やと思いますけど。
ね、今のそういうのを、一号の時に盛り込むと偉いことになりますからね。
なりすぎでしょ。だって、今の戻ってきて、その、元祖のライダーベルトとかはいいですけど、そのライダージャケットとか、まだ実用に耐えるようなやつとかだったらいけそうな気がしますやん、シンプルですし。
あ
と、
うんうんうん、
ぶっちゃけ最近ライダー乗ってないから、バイク用でも何でもないっていうのも。
あ、でもガイムもね、バイク出てきますよ。
あ、乗ってるちゃんと？
5、6回に1回ぐらい乗ります。
5、6回に1回ってどうなんだ？
その異世界みたいなところがあるんですよ。
あ、はいはい。
仮面ライダーガイムって。
うんうんうん。
で、異世界みたいなものが、その今の世界を侵食してくるみたいなところに対して、
ほうほう。
どうしていこうみたいなところが大設定なんですけど、
はいはいはい。
その異世界に行くためにバイクが必要なんですよ。
あ、そこのツールがバイクなんだ？
はい。ただなんか今気がつくともういます。
あれ？
異世界に。
時間短縮？
昔の仮面ライダーで言う、トゥーって言ったら、
うん、
場所が変わってるみたいなあるじゃないですか。
あの爆破場みたいな。
はい。もうそれすらないっていう。向こう側に誰々を探しに行くぞって次のシーンもうおるみたいなね。
もう吉本並みの大ドンっての速さですね。そうなんや。
そうなんでね。
うん、昔何て言うか響きでしたっけ？
はいはいはい。
俺乗れないから免許ないとか言ったらすごい面白かったですけどね。
え、免許途中で取ったんでしたっけ？
確か途中で取るまでは乗れへんからずっと言ってたよね。
そうそう。ほんで急に A バイク買うんですよ。
あれも、ライダー言うのに初めから乗れへん人初めてやなと思って見てましたけど。
そうそうそうそう。で、しかも免許取ってバイク買ったぐらいやから、ライダーが乗ってるバイク無改造っていうね。
めっちゃ初心者やん。
え、ドノーマルの変なバイクに乗ってるっていうですね。
あれもギャグだと思いたいですけどね。
まあそんなですね。仮面ライダー。
ガイムも次、今フルーツでしたっけ、あれモデルが？
フルーツです。
次、どっち行くんでしょうね。もうそろそろ、ライダーの幅が限界に近いという噂もありますけど。
あ、でもね、フルーツはね、
うん。
慣れましたよ、もう。
やっぱ慣れるんですね、あれは。
慣れました、慣れました。なんか、あ、そういうもんやなっていう。
ほ
ー。フルーツである理由とかも出てきましたからね。
あ、あるんや、ちゃんと。
ちゃんとね。だから、もともとその、向こうのその世界において自生している果物。うんうんうん、
はい。
これをに人間が食べると人間がモンスターになってしまう。
ほうほうほう。
で、その果実の エネルギーを、
はい、
その人間がこう利用できる形に転化させたものが、
うんうん、
その今回出てきてるロックシードっていうものなので、
ほー、
そのフルーツごとのその形に変身するっていう言い訳。
そこで言い訳で言わなきゃいつに。ほー、あ、意味あったんだな、あれは、
うん。一応ちゃんとね、その辺はしてるということなんですけど。
なるほど、
ね。まあ、ガイムは普通に面白いので良いです。
なるほど、なるほど。
ガイム今めちゃくちゃ面白いです。
ちなみに、さっきのガンダムじゃないですけど、全シリーズ見てます？その平成ライダーのシリーズは。
平成ライダーは僕ね、ブレイドで一回やめたんですよ。
ブレイド結構前ですね、そしたら。
結構前ですね。だから、うん、5つ目ぐらい、平成ライダー。
はいはいはい。
で、その後僕急にオーズになってまた見出したんですよ。
ちょっと空いてる？
だいぶ空いてます。
オーズってことはダブルの前、後？
後です。
後か。
うん。だから6年ぐらい空いたんですよ。
ああ、じゃあ結構空いてる。
で、僕その後埋めようと思って。
ああ、追いつこうってことですね。はいはい。
埋めようと思って今牙まで見ました。
だいぶ追いついてる？
牙がもうだいぶ終盤なんで。
はいはいはい。
牙の次が、あれですよ。
うん。
ディケイド。
なんかいっぱい変身するやつ。
はい。で、ダブル。
うんうん。
だそんだけ見たら追いつきます、僕。
あ、じゃあもうちょいじゃないですか？
もうちょいです。
へえ、すんごい頑張ってますね。あれも1年ものじゃないですか、確か大体。
そうそうそうそう。
やるなぁ。
うん、というですね。
はぁ。
はい。
ライダーか。たまに見たくなりますけどね。
大変やなって思うんですよね。
どんな意味で？
だって僕ね。
はいはい。
平成ライダーに追いついた後は、
うん。
昭和も見るのかっていう今心の葛藤があるわけですから。
それもカルマとかしてませんか？
カルマなんですよ。
はいはいはい。
なのでね。ちょっとその辺は悩みつつ。
まあね、でも昔はね、命かけてましたけどね、見てあげると、作った人は喜ぶかもしれませんね。だってさっきのアマゾンのちょっとあったじゃないですか？
ん？
あれの制作費はちょっと聞いた時なんかには、
はいはい、
まあ半裸じゃないですか。
半裸ですよ。
で、池とか飛び込むじゃないですか。
あはははは。は
真面目に心臓止まってて、過死状態になったことあるらしいって聞いたことありますんで。
あ、V3 とかでもびっくりするシーンありますからね。なんかはい、ロープウェイのゴンドラみたいなのあるじゃないですか。
お
う。あれの上で、変身言
う
てて、
うん、
これどうやって撮影したんだろうって思ったら、あ、これロープウェイのゴンドラの上に乗りましたっていうね。
説明いらんかったな。
そうそうそう。これ、あれですよね。宮内博士さん本人ですよね。はい、本人です。みたいな。そういう。
それは藤岡博士も骨折れまくるわって話ですよね。
骨折れるっていうか死にかけたでしょ、あの人も。
みんな死にかけてるじゃないですか。
そうそうそう。
だからそのアマゾンのオチは、その心臓が止まって、その、蘇生して、よかったって言った瞬間に、じゃあ続き撮影しましょうって言った時に、濡れてて冬でバイクで半裸じゃないですか。また死にそうっていう。なんとかならんのかって言うけど、ここだけ撮らせてくださいみたいな。で、森走ってるから、虫刺されとかでもう嫌だみたいな。
長袖を着させてくれ。
そうそう、助けてみたいな。
だってアマゾンにいるからこそ長袖着るやろって話ですからね。
まあ、本当はそっちなんですけどね。うん、
ストロンガーぐらいからスタントマンとかも出だしたんですかね。
ああ、なるほどね。
うん。だからだいぶマシになったって話ですけど。
はい、ほんまに作品に魂込めてますね。
ねえ、まあそんな感じですか。
はい。
まあね、そういうネタ振りとか、
うんうん、
感想とか、
はい、
メールであればメールアットマーク sgmx.info、
うん、
スペルやったら、mal アットマーク sgmx.info、
うん、
ツイッターのハッシュタグはシャープ桜川マキシムでございますと、
はい、
工作員もだからあれですよ、何週も聞くぐらいたら手伝えっていう話ですよ。
ぜひぜひ、
ね、うん、よろしくお願いしますと、
はい、お待ちしてます。
はい、
総水ラジオ。
坂口さん、総水ラジオの CM 始まりました。
わあ、なんですって、マジですか。
これね、
破天荒。
初の試みなんですけど。
そう、はいはい。
何も決めずに CM を撮ろうと。
ああ、そう。
30秒って。
30秒で終わらせるよ、これ。言うとくけど。何分から始まったか。
坂口さんは、大型バイク免許を持ってることが
違う。持ってね、持ってね、持ってね。持ってることだけが自慢なんですよ。でも、大型バイクは持ってないですよ。
はいはい。
そんな我々が何やってるんですか。
総水ラジオ聞いてください。ありがとうございました。
終わりかよ。